藤田真澄議員、使用料・手数料の見直しに関する基本方針の明確化を。問い、受益者負担率の分類の表、対象施設はそれぞれどこに当てはまるのか。答え、資料の通り。問い、選択的・必需的というのは抽象的で解釈が違う。庁内でのすり合わせは。答え、分類までは確認していないが、受益者負担率を確認しながら進めた。問い、今後、表の分類が入れ替わることはあるか。答え、社会情勢の変化に応じて、施設の選択性や必需性などが変わる場合は、分類を変更することもあると考える。各施設の使用料の受益者負担率について、21施設の表があります。安藤淳子議員、市民と共に進める共同のまちづくり、自治会のあり方。問い、木更津市では今年度、市民協同部を新設したが、自治会、まちづくり協議会、市民活動団体の現状と課題をどう捉えているのか。今後の市の取り組みと自治会の在り方の見直しについての考えを伺う。答え、地域活動は行政と住民の協力で支えられている。今後も多様な団体が連携し、住みよい町を作るため、共同の仕組みを進める。現代社会に合った自治会の在り方を検討し、地域活動の活性化を図る。自治会の課題、役員の担い手不足、加入率の減少、活動の担い手不足、地域住民の高齢化。近藤忍議員、陸上自衛隊が使用している木更津飛行場について、問い、17機のオスプレイが木更津駐屯地から出ていくと、暫定配備が終わると考えていたが、市はどう定義したか。答え、防衛省から7月9日に佐賀駐屯地を開設し、8月中旬までに全機移駐が完了すると説明があった。飛行訓練は行わなくなり、影響は最小限となるので、暫定配備が終了と認識した。問い、移駐で自衛隊の定員はどうなるか。答え、防衛省から約340名減少すると情報提供を受けている。問い、米軍が撤収して半世紀が経過するが、日米地位協定の変更はどうか。答え、重要な問題で早期の実現に向け、日米両政府に取り組んでいただきたい。写真、暫定配備中のオスプレイ。阿津松太郎議員、第3次木更津市観光振興計画について。問い、オーガニックツーリズムをスローガンに、地域資源の磨き上げによる体験型の観光振興を目指すとあるが、具体的にどのように進めるのか。答え、木更津 DMO 等と連携し、体験で得られる時間や経験を可視化し、観光客の満足度向上につなげていく。問い、観光の高付加価値化のため、インバウンド需要推進の考えはあるか。答え、アジアを想定した取り組みを進める。問い、アジアに限らず、体験型観光に価値を求める層を柔軟に検討してほしい。地域の主体との連携の図り方は、答え、ガイド育成等、観光体験の担い手を育成していく。写真、シーカヤック体験の様子。